だいぶ慣れてきたからね。
なんかね。
あんまり何も考えてないからね。
皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。本日は12月の22日、まあ来週も1回あるので、まあ、今年最後の2回目のうちの、まあ、初っ端って感じですが、広岡社長、この1週間というかどうだったですか。まあ、1年は後で聞くとして、この1週間は、
はいはい、どうもどうもありがとうございます。どうも、いつもありがとうございます。魚松を利用していただいてありがとうございます。暴れ食いの魚松の広岡でございます。もう年末ですね。
いや、もうそれはずっと言って
た。年末ですよ。本当、いやだからあのね、京都市内もざわざわしてるよね、やっぱり。
なんかあれですよね。
年末ですからね。
そうそう、あの平日なのに、はい、お店の予約が取れないとか。う
ん、なんかね。
ね。う
ん、
でやっぱりなんかこう去年の年末と明らかに違うよね。
全然違いますね。ね、あのね、空気が違うな、雰囲気がもう なんかね。うん、やっぱり外国の方がね、うん、ま、街角でいっぱい。
あ、多いね。
そう。何が立ってはるし、そで流れてる、その あのバスとかが流れてる、うんうん、でお稲荷さん、伏見のお稲荷さんとか行くとね、ええ、やっぱりあの修学旅行と海外の方でいっぱいですよ。
つい数日前ですけどね、はい、タクシー乗ったら、まあ、あまり僕市内でタクシー乗ることないんですけど、ちょっとあのお連れする方がいたんでタクシー利用したんですけれども、はい、やっぱり運転手も、まあ、10月からだけど本当に修学旅行がね多くなってきた。
多いですよ。
もうちょっと季節外れだけど、12月に入ってもまだ修学旅行が。
そうそう、僕12月ってね、うん、あの修学旅行ないと思ってたんですよ。
そうだよね。
ところがね、すごい行ったらいっぱいですよ。
いるんだよね。
はい。
で今ほらあのみんな分散してタクシーに乗
って、そうそう、タクシーでね、うん、お稲荷さんの京都のお稲荷さんのね、ええ、駐車場広くなったんですよ。
そうなんですか。
もう5倍ぐらいだったんかな。かなり広い。でも、うん、ほとんどその相乗りタクシーっていうのかな、 はい、あのはなんと9人ぐらいの乗り、
あ、
ちょっと大きめの、
ね、ちょっとワゴンタクシーみたいな、
ワゴンタクシーかな、うんうんうん、それが多いですよ。すごい、
やっぱりね、ここでも何度か話したけど、やっぱり観光客が来ないと盛り上がらないね、なんか、
うん、でも良かったですね、うん、たくさんホテルできてたし、やっとこれで潤うんちゃいます。
でもほんまにホテルの部屋がぐーんと上がってるからね。
そうでしょ。
そうそうそう、
絶対そう思いますわ、これ。
いや、あのこの間ね、東京の友人がこう来たんだけども、
はい、
そのほら旅割りみたいのあるじゃないですか、今のコロナ禍でさ、
はいはい、
でそのワクチンの接種証明がないと割引にならないんだけど、
あ、まだ今それもそうなんですか。
まだやってるんですよ。12月27日
やっぱり証明いるんですか。
そう、それでそいつね、うん、もあの申し込んだ時には、
はい、
まあ、今ほらあの京都は予算がいっぱいになっちゃって、もうそういうのなくなっちゃったらしいけど、まあ、予算がまだあった時に予約したから、まあ、よかったと思って来たら、まあ、接種証明忘れてきたわけですよ、
うん、
でやっぱりフロント窓口で交渉してもね、ないものはダメですと。
なるほど。あれ5000円ぐらい引いてくれますもんね。
そう、
なんやかんや
マックス5000円だとね、3000円の商品券作るんですよ、
ね、
うん、
すごいな。ただじゃないですか。
ただじゃないですか。だからこの間僕ね、東京行った時、はい、それ使いました、ホテル、うん、2泊使ったけど、やっぱり5000円割引でしょ。
へえ、うん、あの注射打ってるんですか。
打ってますよ僕。
え、打ってるんですか。
うん、僕もうね5回打ったよ。あ、そう、昨日打ってきた。
へ、回数が多いね。
5回。
5回も打ってる人いんの。
いいよ。だからインフルエンザのワクチンも打ったしね。やっぱりほら人によく会うからさ。
注射好きですね。僕インフルは打ったことないですよ。
社長はね、あんまり。
そう、あれほんのに僕2回でも止まってるもん。
ああ、いや、でもそういう人いるよ。2回、はい、3回打って副反応もあったし、もういいかなっていう人もいるし、
はいはいはい、
でワクチン
副反応はないけどね、うん、僕は。
あとワクチン打ってもかかる人もいるじゃない、うん、だからいいかっつって3回打って。
インフルエンザも僕かかったことないですよ。だいたい風邪で寝込むことないです僕。アホだからね。
でも
アホは風邪以外に昔からないですよ。
去年なんか喉がっつって一生懸命風邪じゃないって言ったけど、あれ風邪だよ。
そうっすかね。あれね、ちょうどね、ビッグサイトの時、
あ、
喉痛かった。あれ本当に
あれだよ、去年というか今年の3月だよね。あれ、
そう、あれはもう寒かったし痛かったし最悪やった。あれ
そうね、確かにね、はい、やっぱり
1週間ね東京にいたんですよ、う あそれでね喉痛いしもう俺帰ろうかな思ったんやけどねもう初日に帰ろうかな思ったんやけどさすがに俺がやるって言い出してやで
それは主がいなきゃね
帰るわけいかへんしょ、もう我慢しておろう思ってで息子来てたから、もう息子頼むよって言おうかな思ったんやけど言うた俺もまずいしな
それであれいや僕もね何日目かに行ったと思うんだけども、
はい、
じゃあホテルでずっとこう
ホテルでね、うん、一番最初調子乗って酒飲んどって、そんでエアコンかけっぱなしで寝てたんですよ。これからもうむちゃくちゃ調子悪くなって
から、ね、乾燥するからねホテルだとね、
は
い、エアコン
かけだから今もうホテル泊まるときは、部屋入ったらすぐに、あの加湿器、あれの水すぐ入れます僕
あ今ねあのホテルが加湿器揃えてるとこ多いよね、はい、
もうほとんど置いてます、ね、だからもうそれにもう満タン入れてもうガンガンに
あそうそう
そのそれから
いやだからさそれ昔結構そのね取材記者で日本全国こう飛び回った時ってホテル泊まるじゃん、
はい、
冬場、
はい、
そうすると当時加湿器なんかないからさ、やっぱりまず寝る前にバスタブにね
僕バスタブにね
そう
お風呂に湯をつけて
そうそう熱い湯を
それでドア開けっぱなしに寝とっあ僕それやってました
同じそれとあと、はい、あのタオルを濡らして干しという、みたいなことやって
たねそうバスタブに湯入れたのは俺もやってた、あれはやっぱりね全然違う、
違いますよね
はい
そうそう、
ホテルはどうしても、ね、乾燥しますからエアコン入れたね、
あれやっぱり辛い
ですねここ暑いなしかしそういう話しちゃうい
や私がねちょっと寒いんじゃないですかって言ってお願いしたら
すごい暑いけど、
ね、ちょっとエアコンがいやここスタジオ意外と狭いから
結構効くんですよ、ね、そうなめっちゃ効くんですよこれ
ね、
はい
僕ね、止めておきますかあ止まりましたねこれでちょっとまあ我々が今 あったまってるから熱が帯びて
なんかねサウナ状態ですよこれ
それは大げさで
本当にあの、ね、今日は冬至です
そうそうですよ
今日冬至
ゆず湯入らなきゃ
そうでしょ、
うん、
え佐久間さん酒風呂でしょ
違いますいやでもねうちは意外とまめにね、はい、5月はほら勝負湯ね、
はい、
子供の日
は酒風呂だよ酒風呂
でやっぱりと何ですか当時の日はちゃんとゆず湯っていうのは、はい、やりますよやっぱり
濁り酒買ってきたら白いお風呂に入りますよほら、
ね、それやめましょうそういうの
飲まなくてもええで酔うてくるでで
も風呂の中で飲んじゃダメあのね、はい、危ないわ本当に
あのねお酒飲んで風呂入るとめちゃ回るですよ、
回るし
やっぱり血管血の循環ようになるでしょそれとねバカなやつおってねあのコップ飲ん酒飲んで走るやつおるんですよ、
ああそうそう
もう3倍回るらしい
よ、まあ、あのねそれは学生の時やってましたよお金がないじゃない、
はい、
で量飲めないじゃない、
はい、
だから少ない量で酔うために走る飲んで
コップ湯だけ飲んでねそうそうやってた走るようんですよほんならもうカンカンに回ってくるんです
今思うとアホだねよくやってた
結構大学生の頃それやってるんですよ、ね、ってすっぽずくら
んだからそういう話じゃないいや風呂が危ないっていうのはね、はい、ほら最近ヒートショックじゃないけどさあの暖かい部屋からいきなり風呂場に行くと寒くなるとかさ、あと風呂場で
奥でにちょっとお酒あのね
ああいうことやんない方がいい
浮かべたらちょっとなかなか一軒あるんですよ、それがチタの方にチタの方ね、行くと愛知県の千田、
はい、
半島ね、千田 半島の先の先端の方に宇都宮っていうとこあってね、
はい
はい、宇都宮か宇都宮と山見ね、あそこ行くとね温泉があるんですよ、
はい、
開風っていう旅館がね、海に
面してるとこだよね
そうそうそう、で一番上にね、天井の湯っていうのが
あって、はい、
でそこにおけんを置いてね、ビールとか酒を置いてくれるんです
よ、ああもうあの要するにホテルがそういう仕立てにしてくれるわけ、ね、
そうそうそう露天風呂でね、であのセントリアの空港があるじゃないですか、はい、あそこにね飛行機がフューッと追ってくるのはしょっちゅう見られるんですよ、は
い
はいはい、その目の前に
そ いね、
でそれ見ながらね、で桶浮かべて、お酒飲むんですよ、
だから確かにねあの
私服あの、か
私服の時
そう最高ですよこう
あのね露天風呂であのこう桶にね、
はい、
あの熱燗とか、ね、お酒っていうのあるけどその飛行機のね、
はい、
リハ着が見えるっていうのいい、
ね、そうなんですよシューッと追って僕ねあの姿好きなんですよ
いやそれで言うとね、
はい、
いや思い出したけど神戸港あるじゃないですか、
はい、
神戸港の遊覧船ってあるのよ、
はい、1
時間ぐらいの、
はい、
それ乗るとねちょうど神戸空港あるでしょ、神戸空港の発着が見えるポイントがあって、そこに行ってくれるんですわざわざ それでこう
でも便数少ないでしょあそこ。
少ないけどね、でも神戸空港の、うん、あれほら神戸空港ってちょっとこう、埋め立て地の島みたいなところ
で作ってるでしょ。
そのすぐ近くまで来て、はい、だから意外と小さい空港だけど離発着ある。
ああ時間合わせてあるからね。
そう
朝とか 夕方はね。
だから、真下から見えるの飛行機が、うん、お腹が飛行機の腹が見えてさ、それはすごい面白かったね。
あのね夜のね、うん、飛行機がねその綺麗な電気ついてるじゃないですか。
はい、
あの降りてくんの僕大好きなんですよ。
ちょっとロマンチックだよね。
あれ見ながらで、ね、酒飲んでてね、もう1時間ぐらいそこでいつもボーっとしてるんですよ。
いやちょっとね夜の飛行機のね、はい、そういうリハ
星野監督って言ったでしょ、
はい、
星野選手中日の、
うん、
あの方がデラウマっていうビールがあって、そこでコマーシャル撮っとかあるんですよ。
あそうなの。
はい、
まあ、デラウマって名古屋弁でめちゃくちゃ美味しいってやつ。
あそう、ね、デラウマっていうビールの名前があったんですよ昔ね。
あそうなの。
はい、でそこの天井の湯でね、撮影しとか
うーん。
でその海風っていう旅館はね、うん、それはね湖畔荘っていう旅館なんやけど、
はい、
もう一つ新しい旅館ができて、その海風っていう旅館がね、これ固有名詞は書いて使ってますね。
海風って海の風って書
く。海の風、海風、そこはね羽生さんがね将棋打た
れた、はいはい、あれだ、あの将棋の、まあ、何のタイトルか分からないけど、そこで
なんとか戦とかあるじゃない
です
か。
はい、そういうタイトル戦を
タイトル戦をしたところ
やるんだね。
あ、した旅館なんですよ。
だからその海風荘っていう名前覚えてんだ、うん、海風っていうのは確かに。
あそうなんですか、
うん、やっぱほらどこで将棋やるかって出てじゃん。
どこでも知ってますね。
もう新聞とかに報道されてるじゃん、
ね、よく知ってますね。
なんかバカにしてる。
これでねそこがねまた海風っていう、はい、そこがまた天井の湯があるんですよ。
お
もう一つスケールが大きくなった。
あでかいの。
あでかい、うん、これそこで見ながら、うん、
そこも見えるわけだね。
あそうそうそうそう。
あいいねそこは。
あ最高最高、はい、たまに行きます僕も。
あまあ近いしね、ここからだったらね、
はい、でね、うん、そっからね今度はお船でね5分か10分ね、
うん、
船で迎えに来れるんですけど、うん、ひまか島っていうの、
ひまか島、どんな字か、ひまか島、
そう、どんな字やったかな。
まあいいや、
火の間の島、
うん、おお、
はい、確か、
うんうん、
はい、ひまか島タコ有名なんですよ。
タコ、
うん、
明石じゃなくて そこもタコ有
名。そうそう、タコとかフグとかね、冬やったらフグとかね。はい、
行ってみたいな。
すぐ出てくる、あのね、うん、そこの旅館がね、
うん、
船出して迎えに来てくれるの。はい、
あ本当だ、あ書いてある、日本の日に間に、
はい、
画商の画、ひまか島、
川が抜けてた俺。
そうそう、うん、そうだね。はい、合唱の画でひまか島、はい。
そうそう。そこね、タコ有名なんですよ。
うん、そうなんですか、
ね。はい、美味しいよそこ。はい、
じゃあなんかタコのしゃぶしゃぶとか。
タコね、一匹丸々湯がかはんねん。
お、う、お、
ん。でそれをハサミもできてちょちょん切らはんねん。
うん。
うん、湯がきたて。
ああいいね。
はい。それもつまみになって、料理の他にそのタコはもうサービスなんですよ。その島に行くと。
本当はタコとフグの島ってやって。
はい。冬はフグなんですよ。
なんだいいじゃない、
はい、お料理頼むでしょう、うん、お料理頼んだら、タコ一匹サービスついてくね、とにかく湯がき立てが。
あそうなの。
そう、それをちゃんちゃんちゃんちゃんとハサミで切り張ってね、うんうん、それつまみでね、はい、食べながら。
ちょっといや僕タコ好きなんですよ。
あそうなんですか、
うん、タコ好き。
タコってさスーパーで売ってます
よ。いやいやだけど美味しいタコってさ、はい、なかなかね
僕のね出会えないのよ。変な話、僕の弟ね、
うん、
瀬戸内海で、タコ釣りね、ええ、ギネス乗ってるんですよ。
どういうことそれ。でかい
新聞2回載ってますよ。
それ何でかいタコ
取ったってこと。ナンバーワンナンバーツー自分の僕の弟なんですよ。
その大きさ、
うん、あのね250匹ぐらい多分。
あ要するに
もっと取ったんかな。
1回で、まあ、なんかわかんない、1遍で
1回船出していくやろ、
うん、それの記録。250
匹ぐらい釣り寄った、
その記録みたいな、はい、ギネスって
新聞2回載ってますよ。
へえ、あそうなんだ。
そう僕の弟です。これねすごい250でね、250匹30匹、うん、この間新聞に載ってないでね、
うんうん、
で喋るんだけどね、うん、そのタコ僕一匹も来たことないんやけど。でどこへ行っとんねん。俺兄貴やのにな。話だけで。
まあね、タコをね茹でればそんなになんていうんですか、あの日持ちっていうかね、
はい、ゆでだこやろ。
ゆでだこだったらね、
お風呂に長く使ってたらなりますやん。佐山さんようなってますやん。
まあ何をおっしゃる。
酒飲んで入ったらそういつもなってる。
いやでもタコはねやっぱり 美味しいタコを食べると違うんだよね、はい、やっぱりね。
明石のタコ有名だ。ほんで明石のタコをだからギネスのうちの弟、うん、
だからしつこいけど大きさなのか、はい、取った量なのか。取った量
何匹ってやつ。
ああすごい。でもそんなさ今言って250取ってさどうすんのそれ。
いやだから僕どこ一匹も来てへんけど一体そのタコってどこ行ったんかな、ね、でもそれが分からへん。僕は聞いたことないねんけどな。
こないださなんか北海道のどこかでさ、はい、サンマの大群がやってきて、はい、でみんなこうもう本当にすごいもう入れ食い状態サンマが来てね、うん、で一度そこで行くともう100匹200匹釣って、うん、でそれどうすんだって言ったらみんななんかこう家に帰ったらまあ
塩漬け
され
てありました
よ。なんかね冷凍してね毎日食べてるっていう人いたけど、
はい、あうまいな。
ただね3日ぐらいしか続かなかったみたいで、あそのニュースが来て行った人で全然今日は釣れませんっていうのもなんか
いつもやったら台湾に捉えてるからな
でもなんかすごかったですよ。だからそうかまあ冷凍しときゃ毎日ねみたいな、
はい、そうやね、うん、とにかく瞬間冷凍しといたら、うん、いつでも出すことできるし ね、
はい、そうそうそうそうだよね。
すごいな。あ
だからでもタコね分けていやちょっと言っといてよタコ欲しいっつ
タコ好きなんですか。
好きです本当に。
タコツボどっかへつあのつけに行ったらどうすんのなんかのタコツボ
なぜ俺がタコ釣らなきゃいけないの
ツボつけといて入るらしいで。
だからあのタコ飯とか好きですよ、うん、明石のほら駅弁でねタコ飯っていうタコツボに入った弁当があるんですよ駅弁。
あ知ってますよ、
ええはい、まあご存知のように
明石行ったらタコの町ってあるじゃないですか。
ありますあります。
あのタコの商店街
そう、ねね、いろいろねもうタコの、はい、まあだから明石焼きももちろんタコ焼きも好きだし明石焼きも好きだし、うん、まあうちでたこ焼きやったりもしますよ。よく
たこ入れるわけよ。
たこ入れるもちろん。だからその時やっぱ美味しいたこじゃないとさ。
錦売っとるやん。
あのね本当に美味しいたこじゃないとね。
あそうなん、うん、フレスコ売っとったで
だからこういう名刺ばっかりしたし本当に美味しい。でまあ一度ねまあ知り合いのお店がそこはあのたこ焼き屋さんじゃないんだけど、はい、たこ焼きをやってくれるわけ頼むと、うん、でその大将自ら焼いてくれるんだけど、うん、その時のタコがねゆでタコじゃなくて生タコ使うんですよ。
あえタコ焼きに、
うん、そうするとね全然やっぱり違うの。
あそう、
うん、それびっくりしたけど明石焼きみたいな形でしたけど、
ああのもちもちするやろね。そうそう歯応えがね、うん、生のタコやったらね、
うん、全然、はい、だから生からそのちょうどこう出来上がった時にね、うん、火が入るって感じで面白かったですね。
すごいな。
そうだからまあ社長とかタコ出してないもんね。
え
タコ出してないもんね。
出してますよ僕とこ生のタコね。
え出すの
刺身で、
うん、
僕とこはね、
ええ、
ラー油に、
うん、
ラー油少し入れて、
ええ、
塩振って唐辛子入れるんです、
ええ、
これネギかけてく
る。なるほど、
はい、だからレバーの昔レバーの生食べた覚えあります、
ええはいはい、
あれのタコ版です。
あのね関東の人は知らないかもしれないけどこっちでタコワサっていうね、うん、おつまみってああいう感じですよね。
関東ないの。
ないない。関東でタコワサっていうと、
はい、
タコのゆでタコのぶつ切りにわさびだよ。それがタコワサなんですよ。
へえー、それ関東の人ってほんま分からへんねんな、うん、そういうのが意味がな。
そうだから僕
ほなやったらな、うん、板わさって頼んだらさ、うん、カバー袋板だけ持ってきてそこわさびのしときましょうい
やだからまさに板わさってのは板付きかまぼこにわさびだからタコわささ、はい、タコのブツに刺身にわさびだと思う。
いやだからさ、うん、もう関東の人ってそういう取り方するんやろ、
うん、
すごいな。
だからいやそれは結構いろいろ違いますよ、はい、生 なんていうのぬた、はい、ぬたってあるじゃん、はい、あの酢味噌に、
うん、
こっち鉄板って言うじゃないですか、
はい、
だから僕最初鉄板って何かなと思いましたよね。鉄板が必ずね境に
鉄板ってなんやねん。
あ撤廃知らないですか。こっちで撤廃っていうと、
はい、
ネギのぬたですよ、うん、ぬたってあの酢味噌であえてるやつ。
撤廃な、
うん、
あ
でまあ関東ではぬたっていうんですけどね、
はいはいはい、
こっちだと
こっちもぬたですよ。
ぬた
こっちもぬたですよ。
いや京都は撤廃。うん
本当、
うん、滋賀は知らないけど京都は撤廃。
ぬたですよ。
いやいや撤廃撤廃、うん、これはもう本当に京都今ね聞いて皆さん、
はい、
撤廃だっていう。
ホタルイカの時期やったらホタルイカのね、
うん、あれはヌタとかね、だから酢味噌あえ。でもこっちは撤廃だね、うん、あとあれだよ木寿司、
うん、
酢
サバやろ。
うんまあ、うん、あのしめサバですね。
はいしめサバね、
うん、
だから関東はなんていうのあれ。
だからしめサバ、
うん、
こっちでは木寿司。
木寿司ね、
うん、だから寿司が出てくると思っちゃうね。知らない
サバ寿司ね。
うんサバ寿司はサバ寿司じゃないですか。
酢サバね。
うん
酢サバ、
だから酢サバって言い方は滋賀の言い方かもしれないけどこっちだと木寿司なんですよ、
うん
で関東だとしめ鯖、
しめ鯖、ね、
うん、だから酢でしめるのはしめって言うからさ、酢でこう
半分生でしょ、
うん、半分生で酢で酢でしめてあるのね、は
い、だから真っ白になったら美味しくないからね、
うんうん、だからそれは名前が違うからさ、うん、全然違う食べ物がさ、うん、出てきちゃうと、
なるほど、
うん、
ちょっと意味変わってきよるもんね、
うん、だから例えばさ、社長が寿司って聞いたらどんなのイメージします？寿司って、
やっぱ向こうの人って寿司言ったら江戸前でしょ、
うん、握りっぽいよね、
寿司って言ったら握りですよね、うん、はい、
でこっちだと何、押し寿司、
京都は押し寿司、あ、大阪でしょ、押し寿司は、
押し寿司はね、
うん、
でもほら
ここはサバ寿司でしょ、
サバ寿司かな、
うん、京都はね、うん、多分あのサバ街道があるから、
あるからね、うん、だけどあれですよ、香川、うどん県の香川に行ってね、
うん、
ああいうこう立ち食いうどんたくさんあるわけですよ、
ありますね、
あるでね、さぬきうどんの店ね、うん、そこに必ずメニューにさ、うどんの他に寿司って書いてあるんですよ、
おお、何なのそれ、
寿司って言うからほら、うん、なんか巻き寿司かね、うん、なんか出てくると思ったら、
稲荷やないの、
稲荷ですよ、向こうは寿司って言うと稲荷なんですよ、
そうやろ、稲荷、うん、やろ、
うん
うん、うどんに稲荷って合うやん、
そうだから普通は稲荷寿司、
香川から来たわけやな、うどんに稲荷は
そう、
あ、だからあのなんかうどんのあのなんか全国チェーンとかあるやん、
うん、
なんていうとこですかね、
まあ、あの丸亀製麺とか、
そうそうそう、あそこに行くとあの必ずとして絶対あの、うん、稲荷寿司置いてますよね、
置いてますよね、
置いてますね、
だけど大体稲荷寿司って書いてるのに向こうに行くと寿司なんだよね、
あ、そうなんや、香川行くと寿司なんや、
寿司だから、寿司っていうと最初さ、どんな寿司があるのかなと思ったらみんな稲荷寿司、だから寿司、もう寿司って言ったら稲荷寿司みたいな、
あ、そうなんすか、
うん、
それは知らんわ俺は、
ね、例えばまあよく言うけど肉って言ったらこっちの人は牛肉でしょ、
うん、
僕らは豚肉だよね
、うん、え、関東で肉いったら豚肉な
の、豚肉だね、主流はね、
そうですか、
うん、マジマジこれは、うん、だからそれは
え、ほらね、
うん、
すき焼きに豚肉ですんの、
あのこれはね、はい、微妙な話なんだけど、こういう人がいる、子供の頃すき焼きって言うと関東のやつ、
はいはいはい、
豚ばっかりで、
はい、
それがすき焼きだと思ってたっていう人いるよね、というのはほら家がそんなに裕福じゃないとさ、いや牛肉高いんだよやっぱり、
うん、
で豚と牛って、まあ、ね、ちょっと
カレーが豚肉や言ってましたもんね、
あ、
関東の人って、
そう、それ普通でしょ、ね、僕らで言うと、う
ん、はい、こっちはもう牛肉って当たり前やのに、
当たり前、当たり前、
向こう行くと豚肉でカレーすん
ねん、そうなんですよ、
ね、
だからそれはね、やっぱり牛、まあ、社長のところはそれ近江牛のさ食べ放題やってるから、
うん、余計そうだ、関東で豚の暴れ食いしようかな、もう原価安なるしない
らん
いらんの、
ありがたみがない、
なんでいらんのですか、
いやいや、いらって言っちゃいけないけど、ただまた食い物話になって恐縮だけど、
いや豚好きな人もいるかもしれません
ね、あのね、とんかつなのよ、こっちはほらあんまりとんかつ食わないでしょ、
いや僕とんかつよく食べますよ、
社長はね、はい、だからでも向こうはね、
リプトンいてよく食べますその目の前にあるじゃん、三条寺町に
まあこちらでもね、
ごますって
申し訳ないけど、なんかね、とんかつのここだっての少ないね、
え、
とんかつでここだっていう店が少ない、もう美味しいとこありますよ、
あの
東京だと至るとこにとんかつのさ、町町にとんかつうまいとか、
東京ってそんなとんかつ多いです
か、おいおい、
見ないっすよそんな、
いやそれは社長が知らないからで、まあ、これは本当のこと言って、
本当、
もう町町にとんかつ屋はあるよ、
あ、そう、
うん、
へえ、とんかつの町なんや、
まあとんかつ多いよね、だからとんかつで競ってる店がたくさんあるから、
へ、
ここのとんかつはどうのこうのとか、とんかつの食べ歩きできるくらい、
あ、そんな多いの、
うん、おいおい、
へ、関東はとんかつなんや、
そうなんですよ、
それ知らなかった、初めて知った、
あ、まあね、牛だとね、だから僕らもうためにとん、おいしいとんかつ食べたくなって、
はい、
一応京都でもほら評判の店って行ってみるんだけど、
うん、
ちょっとなんかなっていう、
そこにありません、寺町さん
だから正解行きましたけども、
勝倉、勝倉あるやん、
あれはほら全国チェーンだからね、
あ、そう、
うん、そうそうそう、
あれは関東にもあんの、
あるある、あれはだからミルフィーユの数でさ、
あ、そう、
うん、
あれゴマスってな、ゴマスすじまくってな、ってな、
だからそれは
普段でもゴマスらへんの、
あの全国チェーンのあのとんかつはあるけど、いわゆる個人商店でね、
あ、うん、なるほど、
だからこっちの人はやっぱりあんまりとんかつ食わねえのかなと思っちゃうよね、うん、
いや僕よく食べますよ、
地元でも、
うん、
地元のとんかつやって
っていうかね、僕はね、うん、あの演技担ぎにね、
うん、
今日の仕事は決めなあかんな思ったらね、
とんかつ食うのね、
うん、カツサンドとかね、
うん、
はい、
牛カツでもいいじゃん、
何でもいいんですよ、とにかくカツと、もうそうか、もう、
うん、
それが売ってない時は、
うん、
梅、
梅、
うん、
どうして、
え、これちょっとね、文字って うめく行くかなみたいなもう無理やりこれこじつけやもうこじつけ
だったら馬刺し食ってうまくいくみたいな、
うまくいくみたいな9匹食べてくださいもうい
や何の話してるんだ本当に。いやでもそうやってね、はい、今年もいろいろ食べ物の話できたしさ、
はい、そうですね。
でまあやっぱり社長もずっと飲食やってきて、まあ、関東の方にも出店できたしさ、
そうですね、なんとかね、なんとかできましたね、ね、はい、また年明けにビッグサイト行きますよ、3月に。
ああね、それは、はい、やっぱりそれがうまくね、こう受け入れられてるってのはいい話だなと思って、
まあ、お客さんでね、うん、あの埼玉っていうとこよく流行ってますから ね、はい、ありがたいですね。
やっぱりみんなちょっとびっくりしてるんじゃないですか、こう、
そう、初めてできた感じですからね、うん、
それにほら10月11月にかけてさ、うん、あの結構全国ネットの放送にもね紹介された
りさせてもらいましたから ね、はい、この間もあの所ジャパンさんかな、うんうん、に出させてもらったから ね、はい、
でそれが滋賀じゃなくても、ね、関東近郊でも食べれるんだってなればさ、はい、みんなそっち行くよね、わざわざ滋賀に来なくてもね、はい、それはだからいい、あの本当にコロナで3年近く大変だったけど、
まあ、この3年はなんやろうな、長いようで短いようで、短いようで長いし、
まあ、っていう感じですよ。そう、過ぎるとあっという間だったんだけど、はい、思い返すといろんなことあったよね。
ありましたよ。
いや僕も本当にいろんなこと、
はい、1年目にね、佐久間さんに本出していただいてねそうそう、
は
い、
でこれだっていくね、これからまあ、うん、どうせ1年経ったら
もう終わるだろうとか言いながら ね全然終わらないしね、本当に
それでね、こうやってラジオを始めさせていただいて、はい、まあラジオを始めてまあ時期終わるだろうって、ラジオもう終わるし忙しくなったら、はい、まあラジオどころじゃないよねって言ったら、まあ、こうか不幸かちょっとね、
全然その2年間暇のね、電動
やったし、だからこうやってラジオも続けてこられたと、
はい、という部分もあると思いますよ僕。
いや、はい、いや本当そう思いますよ、もうだって社長がそんなね、はい、忙しかったら
出張もないやもう今、ね、海外出張も全くないもん、
だってずっとね海外でこう松茸ハンターじゃないけど、
そういろんなの追いかけてましたからね、うん、それも全くないんで、ね、
はい、いやだからね、まあ来年はそれが再開してね、まあ、できればラジオ番組が続いて、その海外のね松茸重の話が伺えたら、
その話もね喋れたらね、僕は面白いなと思うんですけど、
ぜひ伺いたいですよ、
はい、うん、海外の方はね今、うん、白人の方とかシンガポールの方とか来てありますからね、うん、韓国の方もたくさん来てあります、
なんかそうみたいね、はい、この間もやってた、うんうん、だからまあ中国がねゼロコロナでなかなか出られないけど、
中国の方はまだ出られないんじゃないですか、うん、そうだよね、国の中でむちゃくちゃなことになってるみたいな、
ね、ちょっと締め付けも大変だしね、
はい、
だからまあその分こうね、今言った韓国、シンガポール、あとタイの人も多いね、
多いですね、アジア系の方と
か、アジア系多いね、
うん、まあ、でも白人の方がよく目立つ、
やっぱりだんだんほら彼らもこう情報がすごくマイナーな情報をネット出てきてるよね、
うん、
だからこんな店をよく探してくるなってとこにいるもん、
本当やな、
うん、びっくりする、
はい、
こんな路地裏の店にどうやって来たんですか、
どうしてきたんやって上手に探すね、
探す、はい、うん、それに熱心だし、うん、で意外とこう食べ物分かってんだよね、なんか、
はいはい、うち台湾の人来てはりますよ、
おお、はい、あそうですか、
そうそう、台湾のね、うん、そんなたくさんじゃないけど、ええ、10人ぐらいのお客さん、
ああでも結構
バスで来てはります、
バスでね、
はい、
あやっぱりちゃんとネットで情報得てきてるわけ、
うん、分からない、あそのコロナ前に来てはったんですよ、
なるほど、
でそれが3年間止まってたけど、ええ、またやっぱり来たいうので、
やっぱり日本はここにしかないって感じなんだろうね、
そうだけど、マッタケも食べはります、お肉も食べはります、
いやそれはまあちょっと来年はね、はい、楽しみで、まああと今年はただもう一回、はい、そうですね、29日か、
今日はねゆずのお風呂皆さん入ってくださいゆっくりと温まって
ですが、まあ急に寒くなったんで
皆さん、ね、さん酒のお風呂入るらしいですけど
違うってとにかくまあ来週もう一回年内ありますんで、
はいはいはい、
それを皆さん楽しみにしておいていただいて、
ま、今週またいいことあると思いますよ、
ね、今週はちょっと体をきちっと整えて、はい、来週の放送をまた聞いてください、はい、
よろしくお願いします、
はい、さようなら、
どうも
お元気で。